どうも皆さんこんばんは。かき氷はもっぱらいちご味を好む男山下です。このポッドキャストはそんな男山下とかき氷はもっぱら頭からかぶって量を取る男ちゃんだいがお送りする、リュックサックに手榴弾を詰めて満員電車に乗るよりも半分に切ったドリアンを手に持って満員電車に乗る方がなんだか罪が重そうだということを語り合う法律相談ビーチクバラエティーです。第165回レンゲラジオ、台風一過の八王子にて今日もあなたの心に届けとばかりをお送りします。このポッドキャストはスポンサー会のミートケイ、高畑まんじゅう小生堂と絆エンターテインメント株式会社の提供でお送りします。スタート。
レンゲラジオ。
どうも、 3% の勝利ちゃんだいです。
どうも、 1% も何もしてない山下です。
どうもレンゲです。よろしくお願いします。第165回レンゲラジオ、イムゴというわけでございましてですね。
なんて言いました？
んイムゴ。
イムゴですか？
イムゴですね。
イムゴじゃなくて、イムゴですか？
イムゴですね。
わかりましたー。はい。ありがとうございます。
いや、俺さ、
はい、
気づいてるのみんなわかんないけど、その、最初ね、お前の前工場があって、ダラララランダラララランってイントロ始まるでしょ、
はい、
その後のセリフ変わってるの、2週前ぐらいから変わってるの、誰からも言われねえんだけどさ。
これみんな、聞いてないんです。
え？そこ聞いてないの？どっから聞いてんだよ、じゃあ。そこ飛ばすような時間ですか？
やっぱり仁義なきから聞くんじゃないですか。2はね。
2?2
はやっぱ仁義なき聞いて、バリ雑言聞いて、
はい、
で、まあ振りとく聞こうかという。
いやいや、めんどくさいでしょ。
2はやっぱそういう聞き方じゃないかなと僕は思います
けど、ね。レンゲラジオの時間ですよ、つってさ。渋い声で言ってんのにさ。
まあ本当に一番考えれる理由っていうのは、まあハマんなかったっていう。かもしれない。それはわかんないです。
まあまあいいんですけど。
はい。
まあ 3% のね、
はいはい、
勝利ということでございまして、まあ先週はまあレンゲライブ報告会でしたけど、
はいはい。
まあ先々週にお話ししたね、
はい。
まあ8月のまあ4、5とね、
はい。
チャンダイがバルーンアート全国大会に出場すると、
はい、はい。
で、まあ10人チームのね、で、もう15時間かけて作る、
はい、
高さ5メートルの、
ああ言ってましたね、
ね、作品制作で、まあ非常にチャンダイがもう荷物になってると。どうしたもんかという、ね。
普通みんな 10%、15% 任されていく中で、
まあ10分の1だからね。
どんどん減らされて 3% ぐらいしかやってなかったという、
あの、ね、あの、曰く付きのね、全国大会でしたけれども
、はいはいはい。
まあやってきまして、
はい。
結果が出ましてですね、
うん、結果どうでしたか、
まあ、まあツイッターでも報告しましたけれども、はい、優勝
と。これは素晴らしい。いやー、これは素晴らしいんです。
日本一になりましたね。
ただ僕はその、はい、仮にね、大相撲でいう土俵の周りにいる、袴を着た、はい、あのおじさんをやるんだったら、
はい、
真っ先に手を挙げて
もらう。なんで物言いつくんだ
よ。いや、僕もはい、なかなかね、そういう風船に関してはもう、なるべくやっぱりやばいやつが多いんで、かからんところ。
やばいやつ多くないよ、別に。まあ、東京でやることないからね。
はい、
地方だから。
ないでしょ、うん、で、まあ、まあ、お金出してまでやっぱりやばいやつないにくるんで、僕ちょっと嫌なんで。
はい。
まあ、東京だったんで、まあ、営業終わりでね、近かったということで、電車も一本だった。これ、うん、本当に電車一本じゃなくて、乗り換え一回でまた行かんとこうと思ってましたけど、一本という、その、
そ
ね、まあ、まあ、不幸中の幸い、幸い中の不幸。
うるせえよ。
ということでね、まあ、見に行こうということで。
そうですね。
まあ、実際見に行きましてね、はい、まあ、わかんないですけど、うん、僕はやっぱりそういう変なの好きですから、
はい、
いろんな作品の中で、うん、まあこんなんいいな、あんなんいいなってあって、うん、まあ総合的に見て正直あなたのところが、
はい、
僕は1位だったなとは。
まあまあそうですね。
その段階でもそこはもう投票もね、はい、一応私もしましたけども、まあ1位だと思ったんですけど、
はい、
これ本当、やりたい放題だなと。
どういうことですか？
やっぱ思ったんですよね。
やりたい方
が。まあ、作品としては何掛けなんですか？めちゃくちゃ大きいですけど、5メートルぐらいあります。
要は、まあ、幅が、3掛け、奥4、3掛けみたいな。
うん。
まあ、メートルですよ。で、まあ、高さ5メーターでしたね。
5メーター。いや、はい、めちゃくちゃすごい。どの作品もやっぱすごかったんです。
まあ、9チーム出てたんだね。だからね。
90
人が取り組んだわけです
よ。もちろん、もちろん。それはもう僕もね、まあ、バルーンアーティストなんて3人ぐらいしか知らないですよ、吉本のね。知らないですけど、
はい、
まあ、ある程度、もしかしたらバルーンをやってない人間で一番バルーンを見てきてるのは日本では俺なのかもしれない。
まあまあ確かにそ
う、ね、まあ、まあ正直見る目もね、ちょっと分かる上で、
まあそうですね、
恐ろしい作品がやっぱあったなっていうね、うん、どの作品もすごかったと、
はい、
で、まあ、大きい作品を見るのも初めてでしたから。うん、で、また、あと、いろんな部門があって、ドレスとかね、はい、まあ、話には聞いてましたよ。ドレスってのはやっぱりすごいなと。
ねえ、すごかったね。
これはすごいという中で、まあ、やはりあなたのところのね、チーム、はい、なんとかチームバナナですか？
バナナじゃない。チームバナナは後輩の女芸人だよ。違います。
違いますか？あなたのチーム。
チームメッセンジャーですね。
そんな名前。
そうなんですよ。
僕それ知ってたら票入れて
な
かった。
なんでですか
総合点として。
いやいや、これは別に適当につけたわけじゃないですよ。も、あの、要は風船屋さんの名前ね。
ああ、そういうことです。そうそうそう。その大阪の漫才師さんではない。
違います。メッセンジャーさんじゃないです。違いますよ。
パラ軍団ではないんです。
パラ軍団じゃないです。
やっぱすごかった。
はい。
あの、細かさ、発想力、なんですか、うん、今回テーマがミラクルでしたか？
あ、ミラクル、
ね。ミラクルということで。まあ、それもね、含めて素晴らしい気球が飛んでいる。
そうですね。
ステンドグラスの気球が飛んだ、空を飛んだよというね、作品。はい、
写真もね、載っけましたよ。
素晴らしいんです。ただ、はい、ね、写真でね、ツイッター見た人いますけど、あれ実際見たら、もうこれ卑怯じゃないかと思って。
どういうことよ。
まあ、まずあなたのと、ね、ところのね、作品。
はい。
まあ、あの、ずっと会場にね、会場ほど広いホテルの、なんていうんですか？フロアですか？入った瞬間に音楽が流れてて。
そうですね。
で、あ、そうかそうか、まあ、こういうね、ただただ飾っててもあれやな、はい、まあ、その会場のね、人が、はい、その主催者が音楽流してんねんなと思って、はい、あ、こういうの流すん、はい、違う。え？いや、音楽流れてる。
流れてる。
違う。
うん。
これ、俺のチームの作品から流れてる。
そうそうそう。うちの作品用の音楽よ。
で、あなたの用、その音楽も含めて一作品のことでしょ？
そうそうそう、スピーカー設置してあるから。
ちなみに他のところは無音だったわけですよね。
あ、まあ、ちょっとあったけど。ちょっとでも、ガンガンかけてたのはうちだった。
そうですよね。うん、だって会場ワンフロア聞こえるぐらいの音。
聞こえるぐらいでしたね。
そしてそのステンドグラスの気球ですか？
うん。
中からライトがすごい照らされてる。
あ、そうですね。その、透けてね、光って見えるという、ね、はい、演出ですね。
あげくに、後ろになんか、その、装置をつけて、
はい、
その、風船がくるくるくるくる回るみたいなギミック。
ありましたね。
これもちろんルールないってことは聞いてましたけど、これは、他のチーム、
はい、
やっぱ違う悔しさもあるんじゃ
ない？いや、なんかね、はい、そう、結局そうなんですよ。照明、はい、音、まあ、動きとか。
まあ、もちろん、総合的に言えば見てて面白いんですよ。
う
ん、
なんかね、その、前のラジオで言いましたけど、はい、その、うちのチームっていうのは、去年の、まあ、チャンピオンなんですよ。ディフェンディングチャンピオンなんですよ。
はいはいはいはい、
で、去年までは、はい、そういった光とか音とか動きとかを使うチームが一切なかった中で、
はいはい、
もううちのチームがガンとそれをやって優勝したわけですよ。ダントツで優勝したわけです。
はいはいはい。
今年はでも、去年のそれがあったから、他のチームもちょこちょこはやってたんですよ。動いたり。
まあもちろん光があったりとかありました。
多少音が出てたり。
ただ、半分はもう無でした。
そうですね。
半分無でした。
そこをさらにパワーアップさせて、まあ、やったんじゃないですか、うちのチーム。僕も聞いてなかったですけどね。
ああ、なるほど。
あ、本校までやるんだと思いました。びっくりしました、ね。すごいなと思いました。
そうですね、うん。ダメ押し感がやっぱありましたね。
やっぱね。まあまあ、そんな感じでございましたよ。
いやー。なかなかね。
まあね。
まあでもいいんです。3% も私は言いました。日本一を名乗ってもいいと。うん、
だ正直だから、あなたに電話したでしょ。
はい。
優勝したわ、つって。
はいはいはい。
お、マジかみたいな。
はい、言いました、言いました。
まあお互いにやっぱり、いやー、ラッキーだな、つって。
まあラッキーです。それで正直、まああの、ツイッターの写真もよく見てください。この彼が作ったというカゴ。
はい。
やはり素人目で見ても歪んでるんじゃないか。
いや、あればね、はい、あの、要は気球のカゴの、たわみというかね、そういうのがうまく表現された。いや、はい、本当は、はい、真四角の予定でしたけど
予定外で味ついたんじゃなくて技術不足でそれをごまかすトークですか
そうですねいや本当ね、まあ、ちょっと振り返らせてくださいよ、はい、まあ、本当にね辛くてね、いや要はねお荷物って言ってたでしょ、
はい、
で、まあ、始まりました
大会が
ね、で、まあ、初日11時間 で、二日目が午前の4時間なんですよ。
えぐいですね。
まあ、要は、ちょっとね、まあ、お客さんの投票時間とか他のコンテストとかでやって、ちょっとアンバランスな感じなんですけど、まあ、初日はとにかく11時間なんですよ。で、もう間の休憩とかも各自というかね、各チームもそれぞれなんで、もうぶっ続けでやるところもあれば、うちはまあ1時間きっちり休憩を取るというようなチームだったんですけど、で、要は1時間ごとに工程が決まってるんですよ。
まあ、もちろんね、この順番に行きましょう。組み立てはこの時間にやりましょう
でしょ。前も言いましたけど、で、用意どんでスタートしました。で、まあ、工程表もね、カツカツではなく、ある程度余裕を持って、
まあ、もちろん、もちろん。
ね、うん、やっていくんですよ。
その、何かトラブルが起きた時に対処する、うん、許さを言いますからね。
で、多少の遅れはあったんですけど、はい、3時間目ぐらいまでは、はい、僕も、足並みを揃えてやれてたんですよ。
ああ、なるほど。
おいい感じだと。はい、俺、なんとかついていけてると、はいはいはい。正直、もう、周りの目も気にしながらね、はいはい、周りの出来も、
あまあ、周りも化け物揃いはわけでしょ。そうそうそう、チャンピオンのわけです。
そう、あのペース、あなんとかついていけてる。はいみたいな、ね、感じでやってたんですよ、
はいはいはい、
で運命の確かやっぱ僕4時間目だったと思うんですよね。
結構早めですね。
早めですね、はい、もう本当にね、もうなんていうんですか、僕が本当に触る風船、
はい、
もうわけのわからない割れ方をするんですよ僕が風船触ると割れてくんです
お前なんでそんなところに急に念能力を手に
入れる。いやいや本当にあれと思って、もう触ってキュッてひねった瞬間にスパーンと割れたりとか穴が開いたりとかで、それで要は本当は1時間で仕上げなきゃいけない工程を、はい、僕結局2時間かかったんですよ。
2倍かかったと。
倍かかったんです、はい、そこでガツンと遅れるわけです
よ。まあもちろんね。
で、まあいろいろ言いました。僕もね、まあこんな感じでへこんでちゃしょうがない
と。いや、まあそりゃそう、もうそれはしゃあない。
で、ちょうどひねってた風船が紫だったんですよ、はいはい、色がね、はい、紫色の風船、はい、いや今日はパープル調子悪いななんて言いながらね、
そう虚しく会場に響き渡って、
いやいや、みんなもね、要は盛り立てる感じですから、
はいはい、
じゃあね、ジャンダイさん今日はパープル相性悪いねみたいなんて言いながらいやちょっとね、この要は、ね、風船もさ結構生もんだから、うん、袋によっては割れやすい風船があ
るんですよ。もちろん、ちょっと質悪いなっていうのはありますよ。わかります、わかります、わかります、うん。全部一定はしてないです、
うん。ちょっとこのロットって言うんだけどね、ロットって言うんだけど、うん、このロットはつかない方がいいかもしんないよ、なんて言いながら、うん、そしたらそのロットでバリバリ他の人はやってたりするわけよ。割れないよ、なんて言いながら。で、俺はもう途中で、俺は、
パー周りももしかしたら、これ割れるからやばい。でも終わったらダサいで、すっごい本気のひねりをやったかもしれないですよ。
もうパープル恐怖症になって、はい、途中で本当にデザイン考えた人に、
はい、
どうにか色変えてくんねえかっつって、ちょっと一箇所僕色変えてもらったんですよ。
てめえ 3% しかやってねえだろ
ぐらい、ぐらいもう触んの怖くなっちゃって。で、もう1時間遅れてるでしょ、
はい、
で、その後にお昼ご飯休憩になるんですよ。うん、で、まあ、リーダーがね、うん、まあ、去年も教わったらしいんだけど、ピザをね、もう会場に宅配ピザを用
意して。大好物のピザ。
うん。
うん、
そのピザの味も全然しないわけですよ。もうみんなが和気あいやってる中、俺もう一人でもう死んだ魚の目をして。
うん。
で、まあ、後半スタートするんですけど、うん、もう要はその遅れで、そっからもう俺、風船触るのもやっぱり怖くなって、前半のスピードは出ないんですよ。
メンタル弱え。
弱え。どんどんどんどん遅れていくの。
まあ、そりゃそうでしょう
ね。で、やべえってなって、はい、で、僕はその、まあ、写真見ていただければわかるんですけど、大きな気球のね、下の、まあ、女の子が乗ってるカゴを作ってたんですけど
ね。カゴを作ってました、
ね。今回ね、まあ、そういう作品だったんですけど、はいはい、もうカゴの作業時間に入ると。うん、でも俺はそのずっと朝からやってたのは実は気球の面をやってたんですよ。
あ、はいはい、
気球のね、もういっぱい パーツを。
ステンドクラスの部分ですね。
うん、で、これ間に合わねえって、
はい。
で、もう、チームのメンバーで、ちょっとペースのね、良かった子にね、まあちょっと相談しながら、
うん、
ちょっとすまないと、
はい。
俺ちょっとカゴやんなきゃいけねえと。
はい、
カゴは今日中に終わらせなきゃいけないから、
はいはいはい、
カゴやんなきゃいけない
から。カゴやらんと気球作れないですからね。
そう。すまないから、すまないけど、
はい、
これやってくれっつって気球の一面を僕は放棄してお願いしたんです。
2% になったことですね。
2% になりました。
2% になったことですね。
で、
はい、
その代わりこのね、カゴは。
カゴは。
ね、必ず責任を持って仕上げるから。
はい、はい、はい。
で、カゴをやり始めました。
うん、
カゴですね。
5時間目ぐらいから。
いや、カゴはですね、本当に8時間目ぐらい。
ああ、もう結構、その日のラストぐらいで。
はい。ラスト3時間のうち、
はい、
2時間で僕はカゴを作って。
ああ、なるほど。
で、1時間で調整があるからと。
はい、はい。
わかりました、つって。バーってやって、
うん。
2時間経過しました。
はい。
半分も出来上がってないけど。
あ
れーっつって。
これはやばい。あれーっつって。いや、あれーっていうか、途中で絶対気づくはずですけどね。いや、もうね、練習はしてたんですよ。
あ、それ
練
習してたんですけど。見てましたよ。
要はね、8時間ひねり続けてきてるでしょ。
まあ、手がね、
もう手が動かないんです
よ。まあまあ、わかります。それは。
もう、もう重たくて。
ああ、それはわかります。マックスの速さ出ないのはわかります。うん、
で、まあ、それにしても半分かと、うん。で、最後の、まあ、要は1時間残ってるから、うん、3時間中で2時間で仕上げてくる、うん、あと1時間やらせてください、つって。
はいはい。
で、1時間で、ね、今日中に仕上げなきゃいけないから、はい、結局4分の3で終わったんですよ、できなかったんですよ。
そのね、終わってしま
う。これはやばい。
で、ピピーっつってね。
あ、ちゃんと時間も
決めて。初日終了っつってなるわけじゃないですか。はいはい、みんなね、時間決めてるから。
はいはい。
もうね、お荷物じゃなくて、僕31歳になって、
はい、
こんなにも人の足手まといになることって、ねえだろっていうぐらい足手まといなんですよ。
まあそうでしょうね。
でもみんなでご飯食べ
に行きましょう。何一つ守れてないですからね。
そうそうそう。決めたこと。
何一つ守れてない。何一つ決めたこと、3% も守れてないですからね。
でもご飯食べに行きましょうっつってね。
いや、きつ。
でもこれが不思議なもんですっげえ疲れてんじゃん。
はい。
すっげえ腹減ってて。ピザもそんな食べれてなかった気がしたから。
はい。はい、
もうバクバク食べてたんだけど、顔は死んでるんだよ。注目すべきは顔は死んでる。でもバクバク食べてんだけど。
いや、そういうのほんと周りこいつ飯食いに来たんちゃうか。
いや、もう周りのさ、チームのね、はい、女性の人からさ、いや、ちゃんだいさん、芸人さんなのに、普段はすごい静かなんですね、みたいなさ、言われるぐらい、もう、ムードメーカーどころか、ほんとムードブレイカーだよね。一人だけ、はぁ、みたいな感じになってると。
もちろん周りは全、自分の決められた全工程をすべて9人がクリアした状態。
ほとんどクリアしてますね。
一人だけ、一人だけ。
やべえと。で、
下手したらそれ作品が間に合わない可能性あるんですよ。
あるんですよ。で、お疲れ様でしたっつって、うん、一人でこれもね本当申し訳ないんだけど、そのホテルの会場でやってたんですけど、
はい、
ホテルの部屋まで僕は取っていただいてるんですよ。
そのリーダーに
自分が払ってるんじゃないんですよ。僕は
リーダーが、
そうです
よ、すごいよ。
で一人でね行って、まあ部屋行ってね、
はい、
椅子に座ってそのまま僕はね寝てました。
いや、なんやねん。いや、なんなん
すよ。ベッドに横たわることなくもう椅子で寝て、
なんなんす
よ。っつって、で明け方起きて、はい、風呂入ろうと思ってね、
はい、
でその前日にね、これで疲れ取ってくださいっつってね、
うん、
バブかなんかもらったんです
よ。あ、すごい心遣いだね。
チームメンバーの人からね、
うん、
バブ入れて風呂で寝ました。
いやいや、もうなんやねんそれ。なんやねんってなんやねんそれ。
俺朝6時ぐらいだと7時ぐらい集合なんですよ。
最悪。
はぁつって風呂上がって、
はい、
ベッド、
はい、
いやぁつって寝ましたよ。これでね、さすがに遅刻できないじゃん。
いや、そりゃそうやん。
寝坊しましたならないじゃん。
はい、
7時15分終わったんですけど、
はい、
7時に目が覚めて、はぁーっつって、よかった寝坊しなかったと思って、ね、バッて着替えて。
ギリギリ。
行くわけですよ。
はい、
で、8時からね。
2日目。
再スタートするわけですよ。
残り4時間。
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 で、本当は僕は、2日目に関しては、はい、まあ、設営の方を手伝う予定だったんですけど。
あ、組み立てとか、そういう
の。本当に申し訳ありませんと。そうそうそう、前日に僕は言ったんですよ。
まだ4分の3じゃできてないですから、
前日。カゴやらせてくださいっつって。で、もうリーダーから言われるんですよ。言うわけですよ。ジャネさん、カゴどれぐらい出てきますかと。で、僕は今まで、これぐらい出てきますとかね。言ってきました。
全部守れてないです。
全部守れてない。
全部守れてない。
もう僕は自信とか何も失ってますから、はいはい、僕はリーダーに言いました。わ、はい、かりませんと。
いや、リーダー不安や。
すいません、もう僕はわかりませんと。ただただ急いで作りますとしか言えなかった。
こいつ 3% しか渡してないのに、その 3% もできんし、あげく時間聞いたらぼんやりしてるし。これはもうやべえよ。
力強かったですよ。わからないという言葉は。
飯から、泊まるとこから俺出してんのにな、こいつ。なんなんだよ、一体っていう感じっすよ。
で、もう初日、パッとね、スタートして。わかんないです、はい、これ僕の勝手な妄想ですけど、もしかしたら、
はい、
その、僕がいないところで、
はい、
ちゃんだいさんがもう明らかにへこんで
ると
。
これはね、言われてると思います。
思います
か、ね、やっぱ絶対明らかに、もしくは、意見として、
はい、
いや厳しくないですか、
いや厳しくないですか、
間に合いますかと、
分かんないですけど、
、
要は盛り立てようみたいな雰囲気があったんですよ。
いたたまれねえ。
もうなんか
もう腫れ物を触るような感じ、
分かんないですけど
いや、今言うことじゃないだろうっていうぐらい、なんか、カゴ、うん、網目綺麗ですね、とか。
これね、あなたが一斉寝てる間、9人が集まってミーティングしました。これは。
それはないと思
う。これは、やっぱあるんじゃないですかね。
で、うん、まあ、リーダーの要望としては、4時間中、最後の2時間は全部仕上げに使いたいから、
いや、それはもちろんでしょ。
なんとか2時間以内に終わらせてほしい。
まあ、もちろんそうでしょ。
で、前日僕3時間やってます。本来は2時間で作んなきゃいけないところでしたけども、なんとかですね、1時間10分くらいで作ったんですよ。出来上がりました。でも、厳密に言えばですね、本当は、その、カゴのね、4面、側面と、表、裏とありますけれども、本当はその、底も作る予定だったんですけど、
ああ、なるほど。
もう、底はできませんと。時間間に合いません
なんだこいつだとみんなが思ったところです。
見えないですと展示の時にそこは
こいつ急に何言い出してん
の。いやいや、リーダーと話し合いをしながらね、じゃあそこはなしでいきましょうと。で、4面だけ作って、で、もう渡しました。そしたらもう今までいろんな人が作ってね、出来上がったっていうね、ずっと繰り返しをやってるわけですけども、初めてリーダーが全員に向かってチャンダイさんカゴ上がりましたっつって、
いや、そこないんでしょ
そこないそこはないですあー、これは本当に俺を盛り立ててくれようとしてるなで、僕も一応ね、もう全然疲れは、ある程度は取れてましたから、まあ、スピードアップもしてですね、まあ、で、出来上がったと、で、もうあとはもう周りのね、手伝いをしますと。うん、ね、もう、ね、節電手伝いやったりとか。うん、まあ、主に、まあ、まあ、主にですよ。今振り返れば、はい、僕は当時、その時は夢中になってやってましたから。
今、主にって急に韓国語
で。違います。
お母さん。
お母さんじゃないです。
主に。母に届けっていう。
違
う。じゃないです。すいません。
今思えば、はい、まあ、当時はだから、その時はね、すごい熱心にやってて、はい、俺はもうチームのために働くんだと思ってましたけども、うん、今思えば、うん、残り時間でほぼやってたのは、はい、ゴミ拾いでしたね。
ついに雑用に。ここでもう、あなた風船の効果の 1% になる。
作品の合間をね、ほんと這いつくばって、はい、もう一片のゴミも残さないと。僕はもうガーって拾い集めて。綺麗に拾い集めました、はい。落ちた瞬間から拾い始めて、はい、やってました。
なるほど。
まあ、あとはまあ、細かいのも作ったりしたんですよ。はいはい、中くらいの気球のね、それこそカゴ。これじゃ簡単です
ね。小さいカゴ ね、
はい。小さいカゴ作ったりとか。うん、で、まあ全部、もうほぼ出来上がりました。
完成したと。
で、最後これね、不思議なもんで、最後の1時間ね。はい。もうさっき言ったあなたの音楽ですよ。
はいはいはい。
これなんていう曲なんですかね。ハッピーって曲ですね。なんかグラミー賞かなんか取ったさ。
ああ、なんか有名な曲やったら歌われへんけど、なんかわからんけど。
ドゥドゥドゥ、ドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥみたいなやつ。
それ、なんすかそれファミコンの空手家じゃないですか。
違うよ。空手家じゃねえよ。
一礼をしたら相手が弱くなるという、伝説のファミコンゲーム。
で、あ、ほんとにね。本当にもうなんか俺もう最後の1時間ぐらいもうほぼ出来上がってるんですよ、うん、最後の仕上げなんで音楽になり始める、はい、もうなんか泣きそうになってて、本当になんていうか変な感動、はい、味わったことない感動、もう本当にね、うん、もう興奮してきて、
うん、
で、最後のね残り15分ぐらいで、うん、もう全部出来上がったんですけど、
うん、
ちょっと足りねえなっつって、そのデザインやってる人がね、
足りない、
足りない、
もう全部できてるんでしょ、気球はできて、なんか下の子供みたいな、うん、お兄ちゃんみたいなのもできてでしょ、
もう全部できてるんですけど、
はい、
ちょっと足りない残り15分っつって、
うん、
チャンダイさん、
ええ
っつって、鳥って言われて合間に鳥を置きたいと、
鳥、
うん、
はい、
この写真見ていただければね間に鳥があるんですけど、
はい、
その鳥を作ってくれって言われて、えっつって、僕の中ではこれはもう いろんな論があります。いろんな説があります。はい、要はだから今までね、編み込みという、僕が普段やらない苦手な分野をずっとやってました。
まあ、基本的にキャラクターしか作らないですからね。
ね、それで苦労してました。うん、
はい、
鳥ってさ、言ったら、細長い風船で何か人形を作るみたいな。
はい。いつもやってることです。
僕のね、本業じゃない。
主にやってることですね。うん、はい。
だから、もしかしたらなんか、最後の最後でそれを俺に任せてくれることによって、俺のなんか達成感を。
まあ、お前の魂を救おうとしたんだ
よ。かもしれない。と思った。
じゃないと、ここのホテルに自爆霊として、生き量が残ると思って。
死なない。
魂を救おうと思ったんだよ。
そんな浄化作用じゃない。鳥っつって。
はい。
でも、あなた、僕が普段鳥作るのって、 結構いかついフェニックスぐらいしか見てないです
よ。まあ、そうしか見てないですね。その、なんかキャラみたいな小さい鳥とかあんま見たことないです。
うん、でしょ？でもパッともう俺の頭の中の風船のね、レパートリーを探りに探って、ブワーッと作るわけですよ。はい、で、それがガッと飾り付けられるんですけど、うん、俺はでも不安でしょうがなかった。はい、この作品が優勝できなかったら俺は正直、あの鳥のせいじゃねえかっていうぐらい、その、俺が作ったって感じが出てんのよ。
は
い
は
い、
まあ、出てます、出てます。
うん。出てたでしょ？
出てました。うん、まあ、優勝しまかあの優勝したので、ズバリ言いますけど、はい、いらなかったです。
だよね、はい。なんかちょっとさ、
打足感、そして世界観がちょっとずれたなっていう感じは正直ありました。
まあでもまあ、その鳥もね、まあ喜んでもらえてですね、うん、僕も、最後ね、もう5、4、3、その時にはもうその鳥を取り付けてるんですよ。
おお、もうギ
リ、おお、1、0! っつって、はい、完成ってなるわけですよ。はい、本当に僕は魂がすること
を俺救わ、やっぱみんなが魂を救おうとした。このままじゃ自爆霊になると思ったんですよ。
で、まあ、そうですね。で、4、5と終わりまして、うん、で、まあ本当もう5日僕もボロボロでね、うん、もう本当に疲れて、うん、寝まくってましたけどね、会場のあちこちで寝てましたけど、はい、で、片付けしてね。はいはい、で、まあ6日ね、7日と一般公開だったので、6日お前と見に行ってね、で、7日の夜に発表だったんですけど、僕はちょっとね、仕事があったんで、はい、7日はまあ直接会場に行ってないんですけど、はい、電話でね、聞きまして。正直その他の作品でね、あれが優勝じゃねえかっていうぐらい、やっぱすごい作品もあったじゃないですか。
もちろんありました。あと光と音と動き、うん、これ言ったら優勝あったんじゃないかって。
いやいや、それはね。
横にいたゴジラですか、ゴジラのでっかいね、ゴジラ、はい。あれも本当の火炎放射で火を吹けば優勝したな。
それは優勝するよ。
やっぱ思いました。
それはルール違反だよ、多分。火吹いたらルール違反だよ。
そうですね、あと本当に、やっぱりね、そのバルーンってなんか明るいとか楽しいとか、ええ、なんかそういう世界観ですけど、はい、一体女の人のでかい生首を出したチーム、
生首
のっぺらぼうの女性の生首、ね、まあ、これなんか哲学的な、
そうですね、
奇跡を探してみたいな、
うん、なんかね、
すごい哲学的な、うん、僕はあれもびっくりしましたけどね。
そうですね、
あ、こういうことも、まあ、もちろんできないことはないんだろうなと、シュールレアリズムじゃないですけど、
そうですね、
それはやっぱ思います
ね。なかなか評価はされにくいけども、アートとしてはすご
い、アートし、アート、ね、なんか、現代美術館にはあるって言ったら、おかしくないような。
前衛的なね。
なんかね。
ありましたし、まあ前衛的ね。
なかなかすごかったね、と思いますね。
だから、本当にね、もうどこが優勝してもおかしくない、ドキドキしながらね。
まあ確かに、どれも素晴らしかったですね。
難しいのは、その、この大会に関してはね、J バンっていうね、ジャパンバルーンアーティストネットワークなのかな、わかんないけど、まあコンベンションってやつなんですけど、まあ、日本でやってるから全国大会日本一なんて言ってるけども、実際あそこのチームって香港と台湾とシンガポールのチームも入ってるのよ。
まあ、一応世界大会と、一応アジア大会、
そう、日本でやってる一応世界大会、
OBBF みたいなもんですね。
それは何でしょうか、
そのボクシングでいう
アジア、
アジア
東洋太平洋、
東洋太平洋みたいなもんでしょ、
うん、ですね。だからまあ本当に、まあ、日本一なんて言ってますけれども、はい、本当にまあ厳密に言えば、まあ、東洋一というか、まあ、世界一というかね、まあ、そういう風に言ってもおかしくないじゃないか。
どの口が言ってるんだ。こんだけとうとうと話してきて、まあ、でもそれでもいいんですよ、別に日本一は日本一なんですから。
いやいやいや、
ね、だからなんすか、WBO 取ったみたいなもんすか、 WBC ですか。
これに関しては、WBC でしょうね。
ああ、じゃあまあ素晴らしいですよ。
そのツイスターズが WBA なん
で、まあまあ、じゃあ
もう一個のやつが IBF、
IBF、 はいはいはいはい、
思ってますね。
だとしたら、まあ、BC ならまあいいんじゃないですか。まあ、統一チャンピオンを目指していくのがやっぱ大事ですからね。
まあ、そうですね。まあ、あとはだから結局、まあ、それね、日本三大バルーンコンテストなんて言ってますけれども、まあ、やっぱりね、2年に1回ですね、アメリカのダラスで、WBC っていうのをやってるんですよ。
まさに WBC やってるんですか。
ええ。あれですよ、ワールドベースボールクラシックスじゃないですよ。
ワールドボクシングコミッショナー
じゃない。違いますよ。ワールドバルーンコンベンションっていう、ね、WBC っていうのをやってるんですよ。
マジですか。
これ2年に1回
ダラス。それ取ったら、はい、あなたも今後ずっとグローブをつけて、はい、WBC 取りましたって言ったら、
いやいや、
間違ってはないです。
間違ってはないです。間違ってはないです、はい。
ただ向こうが、相手が勘違いするだけです。ボクシング世界王者、こんな太ってんのに。
いやいやいやいや。
えって。
ちょっとね、その、まあ、旅費の面とかね。 はいはい、大変ですから、うん、まあ、もちろんまだまだその要はいけるような技術はない
わけです。まあまあ今回その悟ったわけですよね、
うん、そうですね、うん、っていう感じだったんですけど、いやでも本当にね、もうとにかくチームのメンバーにね助けられてですよ、あんまこんないい話とかね、うん、聞いてもしょうがねえよってリスナーさんが多いでしょ、
はいはい、
まあ働かせてくださいよ、うん、でもまあ特に誰々みたいに言うとキリないから、もう10人全員語り、あ俺含めちゃうね、9人全員語りたくなっちゃうけど、
はい、
まあやっぱり、まあ、特筆すべきはやっぱり僕一番感謝してるのは今回ね、そのチームに誘ってくれた、
はいはい、
ね、バルーンパフォーマーの女の子です、
はい、
で、まあ、2年前のね、あのツイスターズの福岡で、うん、まあ、会った子で、
はいはい、
まあ、ほとんど風船のレベルというか技術が似たような、うん、
まあもうトントンぐらいで、
まあ、ちょっと相手の方が先にやってるけど、はい、でまあお互いこれからだねって風船ね、いろいろ頑張ってきて、うん、
まあいいじゃないですかね。で
その子はもうね着実にねキャリアアップしてたんですよ。
ああそうですか。
その一昨年とかも去年とかももう優勝3本ぐらい取ってんだよ。
はい、素晴らしい。
去年の優勝メンバーだしね、
うん、
でそこで今回10人になって2人追加するっつって、
はい、
そチャンダイ君っつって、ね、出してくれたわけですよ。
ああなるほど。
でもきっとこれはね、要はその子は僕が風船これぐらいやってきたって知ってるけども、その他の人は知らないわけじゃん。
まあそうです、何回か見てくれてる、ショーを見てくれてることもね、そうそうそう、あるってことでしょ。
で見に来てくれたじゃん、レンゲのショーもね、
はいはいはい、
ねえ言ったらちゃんだいくんって出してくれてるけども、他の人はえ吉本の芸人の、要は松下さんのこと知ってるけど、
はいはい、
え松下さんじゃなくて、
あ弟子いんのと、
ちゃんだい、
はい、
みたいな、
はい、
でそれでね蓋開けてみたら全然練習しない全然ひねれない、下手くそ。要はその女の子がめちゃめちゃ責められてもおかしくない。
まあおかしくないです。
なんつうやつ。
なんて不良債権を、つかますんだと。
そうそうそう。
不当たり手形じゃないかと、うん。なるわけですね。
っていう中でもね、本当に、要はまあ誘ってくれたもそうだし。
まあまあまあまあ。
ね、言ったら本当に一番僕にとってきついのは多分その子がみんなに対して、うん、本当にすいませんでしたみたいな感じになったら、一番情けないじゃん。
まあ一番ダサいよ。うん、女の子やしね。
そういうことも言わずにね、頑張ろう頑張ろうみたいな、私の方ができてないよみたいな感じでね、うん、もうそんなことないんだけど。
そんなことないんだろ
う。うん、そうそう。で言ってくれて、うん、まあやってくれたも一番やっぱり、まあね、感謝はしてますよ。
結婚しろもうじゃあ。
なんで結婚する
の？責任取って結婚しろ。
なんだよそれ。なんで結婚する
の？責任取っても結婚しろそんな。
お前今言ったの女の子っていう点でしか結婚と触れつながんないけど。
いいんだよ、風船という共通点があんだったら結婚しろ。
他にも女の子いっぱいいたよ。なんなんだそれ。
なるほどね。
だからまあね、すごくまあその子とはね今後も風船ね頑張っていきたいなと思うしね、うん、そのパフォーマーの子だから、そう、うんうん、そこもだから普段やんないの編み込み。
まあなるほどね。
すげえだからしんどいしんどい。
まあまあまあ、まあ、お互いね慣れないことをしたという、
あもう嬉しいもんですよね。
本当ね、
よかった、本当皆さんに支えていただいて。
まあでもそれも 1% も日本一ですから、
うん、
ね、それはもちろんそうですよ。
でもやっぱりね、日本一ですとはなかなかね言い難い部分はあります。だから
いや、だからもう桃太郎みたいに上り作りましょう。日本一の上りを持って歩きましょう。
歩くの？
歩きます。
普段も
普段も常に。
何のってなるし、
何のってたらその場で見てなっつって作ってあげる。
いやいや、キリないじゃんか。
まあじゃないですかね。
だからまあ普段ね、我々のバルーンショーで、
うん
ね、そういうくだりがありますよ。前も言いましたけど、うん、ね、バルーンと全国大会出場してるんです
よ、はいはい、
お
うん、
4位、
うん、
あははと、
うん、
で今年はもっと頑張ろうと思って、うん、出ました、
うん、
なんと予選落ち、
うん、
あははっつって、で予選落ちの風船をもらう子供の笑顔がね、
まあもちろん
ね、曇ってましたけど、もちろん今後はそんなことないですよ。
がしかしですよ、
予選落ちのくだりいらないです、もう忘れましょう。4位、今年は頑張って日本一になりました
っつって、もういいですよ、これも完璧です、
完璧です、
うーん。
まあリーダーにもねちゃんと現地を取りました。現地を取るっていうのはあれですけど、優勝したらもうどんどん日本一と言ってくださいと。
ああなるほど、
もうリーダーは最初から言ってましたから、
あ
だからこれはもうね、もうリーダーの責任で僕は日本一と
言って、いやそれは言ってもいいわけですからね。うん、
いやでも本当に風船の奥深さというかね、
うん、
まあね、お笑いもっと頑張るって話ですけれども、でも風船ね、うん、もっと上手くなったらね、もっとできることも増えるんじゃないかと僕はね思うし、
うん
うん、だから風船はこれからもね頑張っていきたいと思いますけどね、うん、
なるほど、うん、
いやー振り返った、
振り返りましたね、
振り返りました、
うん、
ね、みんな聞いてくれてるんだろうな飛ばしてないかな、
やっぱこれ最後に聞く部分ですから
やっぱ仁義なき大喜利行って、バリゾー行って、こう聞くか聞かないかは、その日の、その仕事の、ね、明日の翌日の仕事内容もあるんで、それでやっぱり聞けない人もいる。
一応ね、一応ね、はいはい、今回実はね、はい、その、大会の作品、うん、ラージスカルプチャーコンテストってやつですよ。はいはい、2連覇っていうのは、ドイツチームが2連覇っていうのは史上初なんですよ。
これはすごい。
今年で18年目の大会です。
はい。
で、史上初らしいんですよ。あ、そうですかと。うん、僕はまあ初めて参加なんでよくわかんないですけど。はい。で、なんかどっかのね、あ、どっかというか、目黒のね、
はい。
画上園っていう、結婚式とかやるような会場なのかな。すごい建物があるらしい。
はいはいはい。
なんかそこのなんか偉い人が、
うん。
これドヤべえなと。
もう来とんぞと。
うちで飾らせてくれっつって。その大会初の。
はい。
ことで。で、僕はもういなかったんでね、あれですけど、そのなんか移設したらしいんですよ。
今、ね、それその。
そこに飾ってあるんですよ。その初めてですよ。
あ、そう
だ。ただ、いかんせんね。はい。もう、作ってから1週間経ちますから。
まあね。
もうところどころやっぱ、もう風船は縮みますから。
まあもちろん当然そうですよね。
海苔とか入れてますけど。
な
ので、で、それがね、一応なんか13日、あさって、まあ配信後なんで、まあ1日2日ぐらいあるんですかね。一応展示されてるらしいです。あさっての朝まで。
ま
あ、それこそ配信して明日12日、
うん、
我々また大宮でライブですけど、はいはい、一応ね、飾ったらしいんで、
そうですか。
もし生で見たい方いたら、まあ結構もうだいぶ劣化してますけど、感動はね、そのまま。
うん、まあ多分オーナーが、これすごいいい作品なんだけど、鳥外していい？
なんで鳥に引っかかるの？
なんか変だよね、この鳥変だよね。
鳥変だよね、カゴ歪んでるねって完全に俺の個人攻撃じゃないか。
そこないよ、カゴ。
いやいや、そこは見ないでくれよ。
え？これ優勝大丈夫っつって、このカゴの人誰やったのっつって。
いやいや、まあ、まあ一応そこにですね、
はい、
作った人の名前ということで、僕の名前も、
はい、
ね、レンゲちゃんだいって書いてますから。
ああ、そうですか。
まあ意味わかんないでしょうけど、一応事務所名はもう書かない方がいいかなと思って。
まあまあまあ確かに。
レンゲちゃんだいかっこ井上大輔
さん。はいはいはい、はい。いや、いい素晴らしい。
優勝作品ですということで。
も
しまあ、見に行きたい人もね、見ていただければと思いますね。
はい。
はい、
なるほどですね。
そんな感じですね。日本一。
いやいや、日本一ですよ。
ええ。
まず、あ、個人タイトルですね。
そうですよ、そこです。
まあ僕も水素学で日本一になったというのも個人タイトルじゃないですから。
そうです。だから、うん、的確なこと言ってました。この、ラジオリスナーの狂犬さ
ん
からツイッターでね、
うん、
もらいまして、
はい、
まあ水素学の後輩ですから、
うん、
まあ10人チームというね、ところで、まあやっぱりその、水素学コンクールで全国金賞取ったって感じですね、つって。
まあ本当にそうなんでしょうね。
僕は反論しました。
はい、
水素学コンクールは50人以上だと。
はい、
今回10人だと。
はい、
せめて、アンサンブルコンテストだと思ってくれっつってね。
なるほど、アンコンね。
アンコンってあるんですよ。
意外とアンコンの方がマイナーですからね。
アンコン全然マイナーです
。人少ないけど、めっちゃ大変やけど、日本一どっちかというと、50人、55人で演奏した方が価値あるみたいなね、風潮ありますからね。
ありますね。
なるほど。
そうなんですよ。やっぱりね、個人タイトル。
うん。
っていうところで、ただやっぱりもう明らかにね、個人タイトルを取るには、技術、
うん、
センス、
うん、
いろんなものが足りないと。
うん、
努力。全部足りない。
もうその致命的ですから。
感じた。
努力足りないの
は、ね。努力足りないと感じた。
お
う
お
う、本当に俺はやっぱり腕が引きちぎれそうになるまで風船をひねってるのかと。
そうですね。
思いました。
はい。
まだありますもん。
そうですね。あります。まあ、全然あります、う
ん。やっぱ引きちぎれるぐらいやんないと。
これはもうぜひね、
うん、
まあ、個人タイトルを取ればね、
はい、
まだ誰もね、近くではやってないことですからね、その全体部門でも個人でも。
ああ、両方はね、
はい、
まあ、まあ、いかんせん、まあ、個人タイトルでね、パフォーマンスコンテスト日本一取ったね、キャベツのザコさんがいらっしゃいますからね、あれなんですけども。
でも2冠はしないですか、
まあ、そう、あ、まあ、今年あのね、コスチュームコンテストでね、準優勝
準優勝ですか、そう、うん、優勝2冠です。二冠というのはその優勝のこと。
そうですね。
冠は優勝のことですから。
なので ね、頑張っていきます、
いいんじゃないでしょうか。
いやー、というわけでございまして、本当にね、私のね、バルーンアート、今回ね、本当に、本当に良かった。うん。
これちょっと本当にね、機会があったらその残りの9人の人に、僕は取材したいです。本当のことを教えてください。どう思いましたか。間に合わないと言い始めた時、はい、皆さん本当どう思いましたかというのを、そして夜ミーティングありましたかと。
初日の夜
9人でミーティングございましたかという話はまあしたいなという感じでありますけどね。
今回もう考えてますから。
そうですか、
再びのバルーン全国チャンダイというね、そういう
なるほど
タイトルでいきます。
いや、いいんじゃないでしょうか、 なるほど。まあでもそれは素晴らしいことですよ。日本一名乗りゃいいんですからね。
まあまあまあそうね。まあそれに恥じない、実力をね、これから身につけていきたい、厳しい練習するしかないなと。
そうでしょうね。
結局だから今回のね、全国大会で、やっぱ得たものってあるわけじゃないですか。まあタイトルはそうかもしれないですけど、技術としてじゃあ得たもの、普段使える技術なのかどうかといえば、正直あんま使えないんですよ。だから僕普段のショーには何ら影響もないはず
なんですよ。いや、これはやっぱりね、その、なんですか、その時の反省というか、やっぱりね、はい、あれじゃないですか、はい、徳川家康もね、戦に逃げた時にね、はい、うんこ漏らしたと。
はい、話ありますね。
怖くてうんこ漏らしたと。はい、もうこの悔しさ忘れへんように。今俺がうんこ漏らしたこの顔、はい、絵に描いとけと。
はい、
あります。それを飾ってね、やっぱ悔しさをね、はい、ずっと忘れず、ね、幕府を開くわけですよ。はい、お前もバルーンショーの時に、全然関係ないけど、はい、出てきた時に、毎回カゴ作ってこい。毎回、つかへんけど、カゴを真ん中に置いて、もう気球とかもつけへん。もう、ただカゴだけ。
カゴ。
お前ができなかったカゴ。これだけを置いて、悔しさを忘れないように、うんこ漏らしたいと思って。
うんこ漏らすのかよ、結局よ。なんで結局漏らすんだよ。それがもう汚点だよ。
なんか、かもしれないですね。だからもう、カゴはもう本当なんか、ここ勝負やった時ね。そのコンビのね、バルショとかそういう時に勝負やった時に、前日家で作れ。作って、あ、このことあったから全力で行こうと。すぐ俺が終わるから。
寝れねえよ、もう。俺が作ってんだよ。
かもしれない。
でもまあ1年かけてせめてね、この4時間半かかったカゴ、
うん、
予定通りの2時間で収められる技術力はつけたいよね。
そうですね。それも目標として作っていたら、あ、ね、いつもよく2時間でね、カゴ作るようになったとなればね。
寝てる会長のね。
そうです。
その、なんて、政権。
政権をついては祈りを捧げ。政権をついて祈りを捧げてるうちに、いつもよく祈りを捧げる時間の方が多くなったという。
そうそう。そのエピソードあります。
そのエピソードあるじゃないですか。
手を広げてね、そこにね、小鳥とかいっぱいね、腕に乗るというね。だ俺もだから、カゴをね、
はい、
ひとひねりしては祈り。
いや、そうですね。
風船をひとひねりしては祈り。
祈り。
ね、いつの間にか祈る時間が増えた。どういうことだよ、それ。
カゴは5分でできるよ。残りの時間は祈りを捧げることに決める。
いや、他の作れよ。
いいじゃないですか、なるほどね。まあまあ、お疲れ様ですよ。
ハンターの話でした、ね。いや、本当にありがとうございました。あなたにもね、結構苦労かけましたから。
いや、全然。
いやいや、本当にね。もう、本当4号でね、はい。貴重な仕事もばらしましたし。
いやいや、大丈夫です。全然そんな
大丈夫ですか。
その1枚の法典をしてくれたら全然大丈夫です。
本当は5日にファミリーマートさん入ってましたよ。
まあ、いろんなことを鑑みてですよ、はい、いろんな思いあります。それは結局良かったと思ったんです
はい、ね、まあ、レンゲライブでバタバタの中でね、ちょっとまあ僕も体力限界でしたけど、
まあね、しんどかったですね。
まあまあまあ良かったです。
はい、
というわけでございましてですね、はい、私の全国大会振り返りのコーナーでございましたけれども、
はい、
まあお仕事はですね、今週はすっげえ暇でした。
うん、なんかのんびりしてますね。
うん
うん、
まあちょっと直前ですね、仕事がバラシになったりとかね。
うん、結構ね、うん、
でまあ土曜日だけちょっとね仕事があって、
うん、
まああのオーバーザトップに、ね、出れなかったところもありましたね。
うん、
まあゆっくりさせてもらいました。まあ6日はね、それこそ先ほども言いましたけど、ファミリーマートね行かせていただきまして、うん、ねなんか暑かったですね。
うん、そうですね、
暑くて。
僕新キャラ出ましたけどね。
新キャラ何ですか、新キャラ。
だって新キャラ大正モダンガールというねちょっと新キャラを、ちょっと。
そうでしたね、
はい、
なんかタオルをほっかむりしてね
サングラス、大きめのサングラスつけて。
すごかったですね、あれは。暑い炎天下でその揚げたこ焼きと唐揚げを売るという、
はい、
でも意外と売れるんですね。
意外と、だからその縁日っぽいからね。
そうそうそう、だから我々もね、ちょっと縁日っぽい雰囲気出そうっつってね、
はい、
もうひたすら音楽をね、
はい、
美空ひばりのお祭りマンボウを延々と流すっていうね。
そうですね。
まあ、そうですね。楽しくやらせていただきましたけども。ね。そして、今日ね、実はそう、日曜日の夜がね、いつも撮ってる、ラジオ撮ってる時間がね、台風だったじゃないですか。
ね、結構皆さん大丈夫でした、
ね、大丈夫でしたかね。
結構ね、関西地方というかね、
そうだった
ね。西の方が大変だったみたいですね。
まきびさんとかね、
うん、
古戦功さんとかね。
ね、大丈夫な方がね、結構大変やったよね。
大阪メンバーも多いですし。ね、ありますけども、我々もちょっとね、ちょっと身動き取れなくて。
結構雨降ってたね。
今日ね、今撮ってるの月曜の夜なんですよ。
そうなんです。
で、大宮のね、いただきバトル予選、うん、 ね、C ランクのライブ終わって帰ってきて撮っております、
はい、さようでござんす、
ね、どうでした久々の大宮は3回目でしたけどね。
久々の大宮というか久々のタイムオーバーでしたけどね。
本当に久々だよね。
我々さすがにそのやっぱりね、まあ2分半ですけど、大体その2分半もらったらネタは30秒で終えるようにしてるんで。
いやいや短すぎだよ。すぐ落ちるよ。誰も入れねえよ。どんなに面白くても入れていいのかなって思わしちゃうぐらいの秒数で。
そうですね。いや、そんな練習段階ではね、2分半暗転なんで15秒ぐらいとか20秒ぐらいで止めといて、そんなにアドリブも入れずにやったんですけどね、ちょっと伸びちゃいましたね。
なんかね、7割ぐらいが、そんなに、そちらの、なんていうの大宮劇場初めて来る方が多いっていう話だったので、あ、じゃあちょっと丁寧にやろうかってね。
まあそうですね。
ちょっとテンポ落としてね、ちょっとやったのがタイムオーバーの原因ですよね。プラス3秒あれば落ちまで行ったんですけどね。
そうです。僕もギリギリダメでしたね。まあ、別にね、はい、そのタイムオーバーっていうのがマイナスではないですから、
うん、まあ、本当はね、
はいはい、
お客さんの印象がどうだったか分かんないですけど、まだ結果出てないでしょうからね、
う
ん、
そうですね、
まあそういう感じでございまして、まあそして明日もですね、
はい、
あるということで
19時からね、大宮楽劇場、
うん、ちょっとね頑張ってなんとか今回もね残留また、上を狙えるようなね、
はい、
そういう頃に行きたいなと思っておりますよ。
もうだって明日なんかはね、レンゲライブに来てくださった先輩方がね、
あ、そうそうそう、
デスペラードさんにジョイマンさん、
ジョイマンさん
おられますし、ね、
そして我々がいつか呼びたいと思ってるセブンバイセブン、
セブンバイセブンさんもいられます ね。結構名のある方明日出てますからね。
そうですね、
ちょっと大変ですよ、
ね、頑張らなきゃいけないですね。まあそんな感じでございましてね、大宮終わりで帰ってきての仕事となっておりますけれども、
取って出しです、取って出し、
取って出しですね、今日はですね、告知通り、
はい、
告通りですね、久々に
行きましょうか、
仁義なき大喜利をね、後半やっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
お願いします。
チャンネル仁義なき大喜利。
まあ久々に雰囲気は出たけどね。なんで間に戦争という言葉を入れたのか。
ウォー。じゃあ戦争切るということです。
あ、切るなん
です、ね。ウォー、ウォー切りです。そんなことでどうするんだというね。
平和。
平和、そうです。平和ということです。
平和主義なんですね。
仁義はないけど平和を望むという、そのまあ、世界のアンチテーゼということですね。
ちょっと、わかんないですね。僕にはちょっとわかんない。
まあまあ、ちょっと早かったかなという。
ちょっと久々、早かったですね。久々ですね。
そうですね。いやー、今回はね、いいですよ。これもチャンスですよ。
なんでですか？
今回、皆さん、ね、どういう気持ちかわかんないですけど、
はい、
8件しか来
てない。少な！飽きた？もう飽きた？
言っときますけど、レンゲラジオの大喜利、お盆ないですよ。さっき言うときますけど。
どうしたみんな。
さっき言うときますけど、ないですよ。
恐れなした？
どうした？あ、いや、もしかしたらそれあるかもしれない。
うん、いや、ほんとね、僕は僕確かに今日は別に何件来てよとチャンスだと思ってましたよ。
あら、
やっぱりこのバルーンアートで日本一になった、
はいはいはい、
勢いがありますから今。
まあまあそうです。こういう勝負っていうのは、うん、はい、勢いですから。
そうなんです。やっぱね、取るときにはまとめて取るんですよ。
あ、まあでもそういうのはあるかもしれない。
勢いがあるんでね。もうこれはもう僕の中ではね、
はいはいはい、
もう優勝間違いなし、本当にね、今日楽しみにしていただきたいなと思っております。
来とるよということですね。
はい、さあ、というわけでございまして、今回何回目でしたっけ？
14回目ですね。
改めてお題の方を確認したいと思いますけれども、はい、お題の方は、
はい、お題がですね、
はい、
こちらちょっと待ってね。ね、はい、お題は、ピザ屋の名誉ある死に方を教えてくださ い、 という。
ピザ屋の名誉ある死に方を教えてください。
はい。
まあ非常に、まあ、オーソドックスな。
まあいろんな角度ですよね。うん、これもやっぱ角度の大喜利ってのはやっぱ言ったら全て角度の問題ですから。
そうですね。
あ、そうか、その見方あったかとかいうところがやっぱりね。
そうですね。
大事にしていきたいなという感じではあります。
早速では。
はい、
やってまいりましょう。
はい、
それではお願いします。
ラジオネームイーグルナイン、
ピザ屋の名誉ある死に方を教えてください。
宅配中、突然ランジェリー姿のお姉さんが誘惑してきて、なんやかんやでゴニョゴニョしてる最中に服上し。これ確かにもう名誉あるというか、一番 いいですよ。
いいですか？
これやっぱすば、ね、素晴らしく、よくエロ本のテーマになること
です、ね。まあ確かにそうですね。
副上司って、やっぱり人によりますけど、かっこいいんじゃないですか、男としては。
そうなんですかね。なるほど。
はい。
ありがとうございます。はい、さあ、続いて参りましょう。
続きまして、ラジオネーム、今日のワンポ、男性29歳。
ピザ屋の名悪死に方を教えてください。
個人が生前自慢していた本格石窯による火葬。死んでからかな。
そうだね、火葬だとそうだよね。
まあ、でもそっからはもう営業できないですからね。
さすがにね。
さすがにもう営業できないですからね。
ちょっとやっぱりね、人のね、
はい、
人焼いた後はちょっときついね。さあ続いて参りましょう。
はい、ラジオネームチャンダイとするたびに、こう、
もう一回行きましょうか。
ちょっと待ってください。
ええ、大丈夫ですか？
あ、わかりました。
はい。じゃあ続いて参りまし
ょう。クソ野郎ですよ。
はい。
ラジオネーム、チャンダイとするたびに、門戸が愉快。男性40歳。
ピザ屋の名悪死に方を教えてください。
ピザを愛するあまり、ピザ釣りを思いつき、試してみたら、陰部に大火傷を負ってしまい、殉職。
殉職はいいですね。
殉職はいいです。殉職は、まあ、なかなかいい。
職に準じたってことですね。
そうですね。確かに。
はい。さあ、続いて参りましょう。
続きまして、ラジオネーム、俺はバイト王になる。男性62歳。
ピザ屋の名誉ある死に方を教えてください。
いつものように、焼けたピザ窯に両腕を突っ込み、ピザを腕と腕で挟んで取り出そうとしたとき、プロにあるまじき痛恨のミスをしてしまい、燃え盛る窯の中に吸い込まれたアルバイト。後にそのアルバイトの苦悶の表情が焼き上がるピザに浮かび上がることから、伝説の平家ピザと呼ばれるようになった。そんな伝説のバイトの最後。
長えよ。何ピザ？
デス、だからデスマスク的になってしまったみたい
な。なるほどね。
おそらくね。
なるほど。
デスマスクピザですよね。
デスマスクピザ。
はい。
続いて参りましょう。
ラジオネーム、モンキークラブ男性。
ピザ屋の名誉ある死に方を教えてください。
ピザ、生地伸ばし世界大会で優勝するも、寿命は縮んでしまい、早死に。
なるほどな。生地は伸ばしても、
はい、
寿命は縮んでしまう。
縮んでしまうと。
モンキークラブ？
モンキークラブさんですね。
初めてですかね。
そうですね。
ね、だとしたらね、すごく嬉しいですね。
初めてですかね。
いいですね、そのね、記事の、
まあまあまあ、
寿命のね、感じというか。続いて参りましょう。
続きまして、常連、ラジオネーム、マメタ。
ピザ屋の名誉ある死に方を教えてください。
年間5000時間働いて過労死すると、ピザの具になって食卓を飾ることができる。
それなんですかね。それは
ちょっとグロでもありますけど、この日本のそのやっぱり働きさせすぎる。
ああ、なるほど、ね。
そういう。
なんか世にも奇妙な物語的な。
そうですね。
ね。
確かにそうですよね。それがきっとその常連のめちゃくちゃその30分ちょっとでも遅れたら、ただにしろよおめんどがやっていうところの人のところに最後行くみたいな
ね。なるほどね。怖いですね、この話。この話、急に今怖くなりました。ダララララン、ダララララン、ダララランタンタララララン。
ちょっとね。
タモ
リでございます。
ありがとうございました。はい、続いて参りましょう。
こちらも常連、ラジオネーム、ミントン。
ピザ屋の名誉ある死に方を教えてください。
彼女に愛用のグレッチのギターでぶたれたから。
ああ、これはね。
これはね、椎名林檎、丸の内サディスティックね。
そうですね。
はい。ピザ屋の彼女になってみたいってい
うね。そうですね。
っていうところですね。まあまあ、おしゃれ、ちょっと、あれですね、渋谷系ですね。
いやいや、せめて新宿系じゃないですか。シーナリンゴモチーフで、なんで渋谷系なんですか。
渋谷系の、ちょっとね。
そんなフリッパーズギター要素ないし。
フリッパーズギター感がちょっとあったんじゃない
かな。ないですよ。
い
や、でもいいですよね。その歌詞から引っ張ってくるっていうね。
うん、そう、もう結構ね、いいんですよ。固有名詞をガッと引くよりは、歌詞から引っ張る、まあ、ね、もちろん知らなかったらね、あれですけど、うん、知ってたら面白いですからね。
マルチスタティシックはそうですね。ピザ屋の彼女になってみたいですね。
はい。
ただまあ、グレッチでな、ぶつのは、ベンジーに言ってることですけどね。
浅井健一にね。
まあいいんですけど。
いいでしょ。
続いて参りましょう。
ラジオネーム、チーズ好き男性38歳。
ピザ屋の名誉ある死に方を教えてください。
パルミジャーノ・レッジャーノ・タレッジに。チーズでしょ、
チーズです、ね、パルミジャーノ、パルミジャーノ、レッジャーノっていうチーズですね。
はいはいはい。レッジャーノタレジンです。
という。
それも、大変なことですよ。
いや、そうですよ。
チーズにまみれてなのかわかんないですけど、パルミジャーノ・レッジャーノは結構いいチーズですからね。
まあそうですね。結構有名なチーズでしょ、これね。
美味しいやつですね。僕は好きですね。
なるほど。まあ以上、発見ということですね。
発見ですね。わかりました。
これはやっぱ悩みますね。
なるほど。
ま
あまあ、発見ですけど、なかなか濃いね。感じで。
まあ、いろんなね、角度がありますから、いいんじゃないかと。
そうですね。
思われます、
ね。逆になんかこういう中でさ、ふとさ、原付きでこけて、事故死とかさ、
そうそうそう。
入ってくるとさ。
確かにこれも順番でね。
ね。
そうなんです
よ。ゾクッとするよね。
っていうところですよね。
今日はね、割とオーソドックスにそのお題に向かって、みたいな感じなのかもしれないですね。
まあ、そうですね。いいのかもしれないさ。
なるほど。
はい。
ありがとうございます。さあ、それではですね。山下貴明が独断と偏見で決めるベスト3の発表でございます。それでは発表していきます。まず第3位の発表です。
第3位、ラジオネームチーズ好き。
ピザ屋の名誉ある死に方を教えてください。
パルミジャーノレッジャーノタレジニ。
おめでとうございます。
おめでとうございます。まあ想像させるとこですよね。
なるほど。
まあ、ダジャレじゃないかという説もまあなくはないんですけど。
なるほど。
いいんじゃないかと思いました。
まあまあいいでしょう。
はい。
さあそれでは発表してまいりましょう、はい、準優勝の発表です。
ラジオネームイーグルナイン。
ピザ屋の名誉ある死に方を教えてください。
宅配中突然ランジェリー姿のお姉さんが誘惑してきて、なんやかんやでゴニョゴニョしてる最中に復上し。
おめでとうございます。
まあこれはもう角度かなと。
今まあなんかストーリーも見えますよね。
そうですね。この角度はなかったというところですね。
いいですね。
はい。
さあそれでは、はい、チャンダイの優勝はあるのか、ね。それではね、発表していただきましょう。第14回ですね。
14回。
第14回、チャンダイの仁義なき大喜利優勝者の発表です。
ラジオネーム、チャンダイとするたびに、門口が愉快。
ピザ屋の名誉ある死に方を教えてください。
ピザを愛するあまり、ピザ釣りを思いつき、試してみたら、陰部に大やけどを負ってしまい、殉職。
おめでとうございます。
まあ、ストレートに、笑っちゃったなっていう。
まあ、その、殉職というフレーズの使い方いいですよね。
まあ、最後にビタッと決めたなと。
思いましたね。
まあ、本当ならね、なんかね、はい、もうちょっと言葉減らせるんじゃないかって感じしますね。
なるほどね。
ということでございますね。
まあ、やっぱ殉職でやっぱキレが出た感じ、
ね。まあ、出た感じしますね。
ね。なるほど。はい。個人的には、さっきの椎名林檎のね。
ああ、まあまあ、そうなんですよ。
ミントンさんでしたっけ？
ミントンさん。いや、ミントンさん、ミントンさんね。
ああ、ですね。
そうですね。
すごくこう、おしゃれでね。
そうですね。
よかったですね。マメタさんのね、グロテスクな感じもね。
確かに。
よかったですし。
まあ今回の道はなんか笑えた感じというところ
ですね。そうですね。なるほど、
うん。ストレートに笑えたなという感じでございます。
まあ、ちょっとね、ラジオネームでさせていただく通り。
はい。
まあ、チャンダイとしてから、なんたら、
ね。はいはい。チャンダイとするために、門口が愉快。
まあ僕であるわけがないですよね。
え？あ、そうなんですか。
残念ながらちょっと僕ではなかったですね。
あ、マジですか。
はい、優勝ではなかったです。
あ、はい、あら、これで残念ですね。
2位がイーグルナイン。
イーグルナイン、
もちろんね、僕じゃないですし。
はい。
まあ3位のチーズ好き、
はい、
これが僕です。
あら、
今回僕です。それ3位でしたね。
3位でしたね。
パルミジャーノレッジャーノタジノタレジですね。
もう自分で答え言ってないですからね。
まあ、どっかちょっとやっぱマティーニの雰囲気をね。
いや、そのもう、言い訳すらしどろもどろという感じですけどもね。
そうですね。まあ、チーズ好きですから、僕は。
はいはい。そうですか。
ええー。
いや、まあ、でも、久々にランキングしたんじゃないですか。
そうですね。やっぱりこれが、ね、やっぱり、バルーン日本一の勢い。
バルーン日本一で自分たちのネットラジオでようやく3位に入れるぐらいの勢いしか出ないんです。これも超不安なもんです
よ。お笑いは難しいんだよ。
いや、なるほど。
うん。お笑い
も。お笑いやっぱり難しいですね。
そうそう、やっぱ努力がね、必ずしもやっぱり、報われる世界じゃないからね。
なんかその、アニメピンポンみたいなこと言い始めた。あんたドラゴンみたいになってます。
僕はもうドラゴン派ですから。
風間ドラゴンの。なるほど、
ね。なるほどね。
うん、
まあでも、僕今回はね、すごく皆さんね、すべからく良かった
な。まあそうですね、うん。濃いのが出てきたなというか。
そうですね。
各自の色も。
お、貴婦人どうした？あ、ほんとだ。貴婦人いない。
貴婦人どうした？
あ、チャンダイマシン2号とかどこ行ったんだよ。
どこ行ったんだよ。
おい、どこ行った
んだよ。お盆休み取ってんじゃねえよ、お前バカ野郎。家族サービスしてんじゃねえ、この野郎。
おい、巻き火も、フォームからの投稿はいけんじゃねえのかよ。コメントつけらんねえって言ったけどよ。おい、どこ行ったんだよ。かかってこいよ。 お前らが出ねえから、俺が3位に入れたろうよ。
もう、本末転倒だ。本末転倒だ。
だからもう最終的にあれじゃないかな。俺が優勝するときってもしかしたら、投稿者俺だけとか。
すごいですね。そうなるかもしれないですね。なるほど。
ねえ、ありがとうございます。うん、さて、もちろんですね、続けてまいりたいと思っておりますけれども、はい、次回のお題はどうでしょうか。
どうしましょうかね。何個かね、ございますけどもね。うん、じゃあ、ちょっとね、最近、このレンゲラジオもエロ要素が少ないんで。
はい。あ、久々に。
行きましょう
か、ね。エロお題ですか。じゃあ、次回、第166回
。
違います。第15回の。
15回。
ジャンダイの仁義なき大喜利ですね、うん。お題を発表いたします。
世界で一番エロい男、五七五で表現してください。まあ、スケベにしましょうかね。世界で一番スケベな男の一日がいいかな。何がいいですかね。
ああ、まあ、様子というか、うん、まあ、のことでいいんじゃないですか。
世界で一番スケベな男のことを五七五で表現してくださいにしましょうか。
いいんじゃないですか、ね。
字数をちょっと、ね、結構長いのも多いんで、今回逆に字数を縛るという。
なるほどね。
やり方をしてみようかなと。
答えを縛る。
はい。
なるほど。いいですね。
まあ結構これはね、まあヒントじゃないですけど、多分良さげなのは読んだ時の気持ち良さみたいなのもあると思うんですよね。ほんとスムーズにスススッといく五七五。ですかね。
まあ、そうですね。ちょっと、僕も頑張ります。
はい、ということでいき
ましょう。また集まり次第、やりたいと思います。
うん、まあ、基本的にはまあ来週やりたいなと思ってます
ね。ね、勢いがあれば来週やりましょう。
うん。
だみんなバシバシね。ちょっとね、レンゲライブの間とか行きましたけど、
はい。
ちょっとビシバシ送ってきていただいて。
ビシバシやっていきたいと思いますけどもね。
よろしくお願いいたします。
はい。
さあ、というわけでございましてですね、うん、チャンネルの仁義なき大喜利のコーナーでございましたと俺が言っていいの？あ、いいんだね。
終了！
バンカットレディオ。
エンディング日本一
待って、どういうことですか日本で一番エンディングをしてきてる男って言いたいんですか。
まあそうですね。
もっといますよ。
いますかね。
はい。
どうなんでしょうね。例えば、何週連続で、このインターネットラジオを配信し続けたら、ギネス乗れるんでしょうか。
あー、なんかあなたすごい今、驚くこと言いましたね。
どういうことですか？
まあ、それは読んでいけばわかります。
あ、本当ですか？わかりました、はい。というわけでございまして、エンディングのコーナーですね。いつも通りやってまいりましょう。山下隆明のバリ雑言のコーナーでございます。山下くん、お願いします。
というわけでやってまいりました。加納姉妹に対抗して、貧乏、ブス、貧乳を売りにしたユニット、不可能姉妹をデビューさせて一儲けのコーナーは不人気のため、本日は山下隆明のバリ雑言をお送りします。
確かそういうゲームの人いたからね。
本日のテーマは、ギネスブック。
え、マジで
余談ですが、このバリ雑言も世界一適当に書かれているラジオコラムとしてギネスブックではなく僕のフェイスブックで認定されています。
完全なプライベートじゃないか。
それでは参りましょう。山下隆明のバリ雑言。
はい。
世界一の価値とは。
おー、なるほど。
ギネスブックとはご存知の通り様々な分野の世界一が記載された本です。
うん、
記載されているのは全て世界一、
はい。
日本一ごときに浮かれている人にはしっかり聞いてほしいものです。
俺に言ってんのかよ。
ギネス世界記録の始まりですが、ビール会社のギネスの代表取締役だったサー・ヒュー・ビーバーが仲間と世界一早く飛べる鳥はヨーロッパムナグロかライチョウかという議論になり、ビーバーがもしこういう事柄を集めて載せた本が出たら面白いと思い、1955年にギネスブックの初版が発売したのが始まりです。
あ、意外と新しいんだね。
始まりがバカっぽすぎると思うのは僕だけでしょうか。
まあ確かにね。
僕がサー・ヒュー・ビーバーと話してたなら、早く飛ぶ鳥なんかどっちでもええわいと言ったことでしょう。
じゃあギネスブックは生まれてなかったよ。
しかし、これがなんと大ヒット。
うん。
なんとギネスブックは、版権が存在する現在のものとして、世界一のベストセラーとして、自らギネス記録に登録されています。
なんか、自画自賛だね。
自分の作品に自分で賞をあげてしまう。これはビートたけしの東京スポーツ映画大賞から影響を受けているそうです。
違うよ、時代が違うだろうよ。
もちろん世界記録は簡単には認定されません。
確かに
発行元が定める認定されたカテゴリーの下で、うん、認定されたルールに従って厳密に定められます。
そうだね。
まずは、ギネス世界記録のウェブサイトで登録をし、申請内容の提出、うん、その後申請内容が認められた場合は記録挑戦のガイドラインが送られてきます、はい、あとは挑戦内容を写真ビデオに収め郵送で送ると手続き完了。
あ、そうなんだ。
この場合認定員を派遣してもらうことも可能。
あ、そうなんだね。
その場合はその場で判定してもらえるそうです、はいはいはい、ちなみにノーパンノーブラで認定員を派遣する場合はオプション料金が必要ですのでお気をつけください。
デリヘルじゃねえんだよ。
ギネス認定までに必要な全体的な費用は、大体、法人の申請の場合は100万円ほどでできるそうです。
いやー、きつい。
ギネスブックにはこんな世界一どうでもいいのかという、面白い記録も多々あります。
ああ、そういうの知りたいね。
例えば、潜水用の足ひれをつけての100メートル走で、うん、19秒278秒の記録。これ世界記録。
走るんだね。
走る。
へ
え。世界最高齢でバンジージャンプをした男性。うん、これが最高齢83歳。
なるほど。
挙句に、燃えている男性を 0.47km 馬で引きずる女性という、もはや何のことかよくわからないものも多々あります。
なるほど。
もちろん日本の芸能人にも知られざるギネスホルダーたちがいます。
へ
え。まずは、ジャニーズ、キンキキッズ。
ほいほいほい。
CD シングル初登場1位連続達成記録。
へえ、そうなんだ。
あと、1週間で最も長時間テレビの生番組に出演する司会者、ミノモンタ。
ああ、そうだね。
これは終わってしまいましたが、生放送単独司会最高記録、タモリさん。
ああ、笑っていいとこね。
そしてこれもちょっとよくわかりませんが、世界で最も多くの国籍の人とサウナに入った人。
誰それ
太平三郎氏。
マジですごいね、それ。
その中には複数の記録保持者もいます。
へえ。
実は、ジャニーズ事務所の社長、うん、ジャニー北川さんは、はいはい、3つの世界記録を持っています。
3つも？
まず1つ、うん、最も多くのコンサートをプロデュースした人物。
あ、聞いたことある、それ。
そしてもう1つ、うん、最も多くのナンバーワンシングルをプロデュースした人物。
そうなんだ。
そして最近、手に入れたのが、うん、チャート1位を獲得した歌手を最も多くプロデュースした人物。
そうなんだね。
僕はこの他にも世界で最も言うと言った人というのも申請したらいいんじゃないかと思っています。いやいや、
それ絶対アメリカ人の方が多いって。
さておき、ギネスブックというのは人間を含め様々なものの無限の可能性を感じるために作られているという側面もあるそうです。
まあ確かにね。
あなたにも世界一になれる何かがあるかもしれません。
ああ、かもしれない。
挑戦をしてみるもいいかもしれません。うん、そしてギネス記録の面白いところは、うん、その挑戦する記録は必ず今後破られる可能性があるものと限定されています。
へえ、そうなんだ。
破られないから価値があり、うん、また破られるからこそ価値が出る、うん。そういったものかもしれません。
まあ確かにね。
破られないから価値があり、うん、また破られるこそ価値が出る、
うん。
僕はこの言葉を世界中の処女の皆さんに送って、バリゾー、バリゾーンを終わりたいと思います。
やめてくれよ。
以上、バリゾーンでした。ありがとうございました。
まあ、噛み倒したけど、ね、最後、ドシモネタで終わった。でも、まあ、ね、確かに確信はついてるかもしれないね。
確信ね。
ギネスね、まあ、そうなんですよ。だから、お金かかるんだよね。
かかるんです
よ。いや、確かにお金かかんないと、うん、キリがないんだろうね。
まあ、そうそうそう。多少の、1年間で6万件ぐらいの申請があるみたいですよ。
うん、だってさ、だってそれこそね、全然金かかんないんだったら、うん、それこそ俺たちのやってるレンゲライブでもさ、ちょっと挑戦してみようみたいなやっちゃいそうじゃん。
まあそうですね。
そんなんキリないじゃん。
キリはないです。
100万かかるのはなかなかね。だから逆にそのテレビでね、ギネス記録に挑戦みたいな、
うん、
やってんのとお金かかってるってことはね。
まあそうですね、うん、あれはだって認定員が必ず来てるでしょ。認定員のその足代とかは全部ね、それはやっぱ負担ですから。
そうだよね。
うん、
いやー、確かに。なんかあるかね、ギネス記録。
いや、もうほんとなんかもう、ちんぷんかんぷんのでもいいらしい。劇団ひとりさんがいいともで挑戦したのが、レモンの早食い、30秒の3つとか。
うん。
だからそんなでもいいし、ミルクセーキの一気飲み。これ、タカアンドトシさんのタカさん、持ってるとかね。
へぇー。
うん、そんなんでもいいみたいな。
そうなんだ。
あと、辻ちゃんのフラフープとかね。
へぇー。だから逆にだから今あるやつを塗り替える方がもしかしたら、まあ楽かもしれない、
ね。まあそうかもしれないですね。
その場で勢いでやったようなやつがね。うん、
でも、世界で一番持ってる人216個ぐらい持ってる。
あ、そんな持ってるんだ。うん、なるほど。
ということでございますね。はい。
いやー、まあまあまあまあ。
ちょっとね、バリゾーもね、ちょっとここから10週ぐらい、ちょっと新しい試みをしようかと思いましてね。
どういうことですか？
バリゾーも特別編の、ある人物たちにスポットを当てて、
はい、
人物伝やろうかなと思ってね。
なるほど。
で、最初、今回やろうかと思ったんですよ。
はい。
誰かなと思ったら、パッと出たの、平の清盛やったんですけど。
ああ。
何もないんです。
いや、何もないことはないじゃんか、清盛はね。
やっぱり調べるだけで、
うん、
莫大にあって。
まあまあ、そうだね。清盛は確かに
いっぱいありますね。ちょっとそういう、それか、松下幸之助。
はい。
かなと思ったんですけど。
はい。
なんか、莫大にあって。
いやいや、結局、莫大にあるんじゃん。
そうですね、うん。そういう試みちょっとありかなと思ってね。
ああ、なるほどね。あ、いいかもしんないですね。
ま
あ
ちょっとね、ここら辺でスパイスを加えて、まあ来週ぐらいから、10週ぐらいね。うん、10週とは言わず、まあ5週ぐらいやっぱり人物でやろうかなと思います。
うん、まあいいんじゃないですか。ね。
誰がいいですか？
ああ、いいんですか？僕が。
いいですよ。
決めて。
うん。
そうですね。
何の分野でもいいです。
じゃあ、エジソン。
ああ、エジソンね。
うん。
いいですね。
いいんじゃないですか。
わかります、わかります、うん。じゃあ、エジソンちょっと行ってみましょうか。
ね。
来月、じゃあ、来週、
ね、
エジソンについてね。
ね。行きましょう。
だ
から、あれでしょ、リスナーの人から。
あ、もちろん、誰、
ね、来てもいい
誰でもいいです。はい。
ね。
まあ、偉人がいいかな。みんなが知ってる偉人がいいでしょうね。
まあ、それそうでしょう。
はい。ぜひぜひ、人物に関しても送ってきてくれれば。
人物園の最後はやっぱり、ジャンダイ。
これがね、もうペラペラなんですよ。
どこが誰がペラペラだよ、この野郎。31年生きてきてんだよ。愛されて生きてきてんだよ、お前。
わかりました。そういう、いいかもしれないですね、最後ね。やっちゃった。
ただまあ、それはまあ、あれでしょうね。倍増の一番最後でもいいかもしれないですね。なんてね。
最後とかあるんですか、これ。延々とさせられるんじゃないですか。
だから、売れて、
はい、
この番組が、
終わるときに。
東京 FM に買い取られるときもしくは FM 横浜でも可だと僕は思ってますけど、
ね。はい、はい、そうですね。買い取ってもらったときに、いいじゃないかもしれない
。
はい。
いいかもしれないですね。はい。告知をして終了したいと思います。明日、まあ、ラジオ配信日が、まあ、月曜深夜なので、まあ、火曜日ですけども、夜の7時からですね、いただきバトル予選ということでございまして、はい、大宮、ラクーン吉本劇場でございます。チケット1000円でお気付け受けたまっております。2分半のネタでございますが、タイムオーバーはしないように。気をつけましょう。
そうですね。もう5秒でネタ終わるようにして。
いや、だからそれはもう、どうしようもないって。えって、誰もがえってなる。スタッフもえってなる。暗転しないよ、逆に。
あれ、まだあるよって。なるほど。
そしてですね、水曜日。
13日。
これはもう大丈夫でしょう。
大丈夫でしょ
う。ファミマのホームページ出てましたからね。ファミマートのですね。
島根二丁目店。
足立区のですね、西新井駅から、なんかタクシーで僕が行くので。
俺はもう、だってね、もう、たけし師匠が生まれ育った町ですよ。は
い、あ本当ですか。
私の島でね。
うん。そちらのファミリーマウスさんでですね、ファミリーマウスさんで毎年一回ね、打ち水イベント
ってやってますよ。まあ我々来、去年もね、出ましたよね。
そして去年は安倍浩二さんと村上正治師匠とね、
はい、
させていただいて、
はい、
まあ要はまあ、近所の人たちとですね、桶に水汲んで、涼しくなろうぜ、みたいなね、イベントで。
はい。
今回はですね、
はい。
タケトさんと、
はい。
中山きんに君さん。
あら、まあ、
レンゲという豪華メンバーで。
中山きんに君 VS 井上贅二君。
違います。
そして山下貧弱。
違います。
この戦いが。
MC 武人さんじゃないんです。違います。我々は完全にもうバーターゲーム。
バーター、バーター、ね。
行かせていただきますので。
バーターで
行
っちゃいますか。
もしよかったらご近所の方にいらっしゃったら。
そうですね。13時から16時。まあ、イベントはどれぐらいなんですかね。
2時ぐらいかもしれない、
ね。2時ぐらいじゃないですかね。
まあ、我々は3時間いますので、その時間に来ていただければ、うん、割と早めに来ていただければ、打ち水イベントもね、参加していただけるんじゃないかと。
そうそうそう結構ね、楽しいですからね。
結構面白いですからね。
結構面白かった。うん。
ね、来ていただければと思っております。
はい。
週末はですね。
うん。
週末ですよね、次。
週末です。
ね。土曜日はですね、群馬行きますね。ボートレース桐生
にまた行きます。
行きまして。まあ、群馬の方いらっしゃるか分かんないですけれども、うん、ボートレース桐生で我々がね、我々もやりますし。
はい。
風船配ったりとか。
はい。いろいろ屋台村とかもします。
ね、夜はネタステージもね。
はい。ございますので。
日曜日はですね、これももう決定でいいのかな、
まあ、まあ決定でいいんじゃないですか、
ね、大宮競輪の方にね、行って、吉本お笑いステージって活躍ある中で。
ギャンブル芸人ですよ、我々も。
どういうことですか競艇場から次、競輪場行くわけだから、ね。
ギャンブル芸人ですよ、我々。やばいっすよ。
そうですね。
はい、
あれでしょ、もうやっぱり16。
はい。
ね。ボートレース桐生、競艇場に行って。
はい、
で、17。
はい。
ね、競輪場に行って。8月18日、はい、月曜日は。
ああ、これは何ですか競馬っすか競馬。
違いますよ。
え、
AKB2 が導入される日
だ。ああ、これはもう。
パチンコ AKB がね。
もう、楽しみしてましたけど、本社で今日ね、見ましたよ。は
い、見ましたね。
打ちたいなと思いましたね。
打ちたいなと思いましたね。まあ、趣味程度で。
はい。
打ちましょう。
はい。
そんな感じですね。18日はですね、月曜日、 埼玉の飯能市ですね。はい。飯能市にですね、アスタラシー学園っていう、その、なんていうか、カルチャースクールの集まりみたいなのがありますね。はい、そちらで、大西ライオンさんの、工作教室と、はい、で松下翔一さんの、バルーン教室があるんですけども、うん、我々もなんか、イベントの MC なのか、その、松下さんのバルーンアート教室の、隣のブースかなんかで、我々、レンゲのバルーンアート教室もやるみたいな流れっぽいです。
ああ、なるほど。
だから、まあ、何々習いたい人は松下さんのとこ行って、はいはいはい、何々習いたい人はレンゲのとこ来てみたいな流れがあるみたいですね。だから、あんまり僕もね、教室やらないですけど。
そうですね。
今節丁寧に、はい。お教えしますので。
はい、ね、こういう時こそ僕何やっていいか分かんなくなる時ですよね。
そうなんですよね。いや、何がネックかってね。はい。いや、例えばウサギとか、ね、花だったらあなたもできるでしょ。はい。ただ、あなたね、うん、左利きなんですよね。
あ、そうなんです。教えれないんですよ。
非常にですね。はい、非常に、ちょっと面倒なんです
よ。そうなんです。特殊なんです。だから左利きの人に教えれるんですけどね。
だから、まあ、叱咤激励をする役というか。
頑張れ、バカっつって。頑張れ、バカんなもんつって。
頑張れ、バカ。
頑張れ、バカっつって。
そう、激励叱咤ですね。
はい。やっぱ厳しくね、やっぱ最近の子たちはやっぱり。
うん。ね、僕たちは叱咤激励が欲しいんで、逆にしてほしいですね。バカ頑張れにしてほしいですけどね。叱咤激励ですから。バカ頑張れ。
バカ頑張れと。それはもうその人、バカが強すぎますよ。
そうですね。
そうですね、しっかりね、鬼軍曹としてね。
鬼軍曹なんなくていいですよ。
叱咤激励していきたいと思います。
というような、はい、今週のスケジュールでございます。よろしければですね、もしお会いできる機会がありましたら、劇場にも来ていただきたいですし、イベントにも足を運んでいただければですね、よかったらですね、ご挨拶させていただければと思います。はい。漫才やったり風船やったりですね。やっておきます
ね。総合エンターテイメントね、やってますんで。
そうですね。うん、だから、言いようですよね。その、器用貧乏というか、ね、要は、まあ、雑多というか、うん、それとも、何でもやりますと。総合エンターテイナーとしてね。
うん、それでいいんじゃないですか。
いいんですかね。
うん。名乗ったもん勝ちです。この世界。
そうですね。僕もちょっと今はそれ待ちでした。それ待ちでした。
感じも、9年間一緒にやってます。太鼓の命をしてました。
そうですね。太鼓やっぱ来てほしかったです、ね。
はい、ということですね。
というわけでございましてですね、はい、ぜひまた、レンゲにですね、会いに来ていただければと思いますので。
お願いします。
ね、よろしくお願いします。はい、そして、仁義なき大喜利もね、よかったら募集してますし。
はい。
なんか最近ね、コメント欄もちょっと寂しいかなー。なんてね、言いながら。ちょっとなんか。
次回ちょっとガガガと紹介しないとダメですからね。
そうですね。うん、ちょっと B 級声優のアイドルの最後みたいになっちゃいましたけど。
そうですね。ありますね。
最近なんか、みたいなね。
そういうの
ちょっと寂しいかな。
100回ぐらい見たことあります。なんかね、いろんなところでね。
なかなかね、慣れないじゃないですか。
うん。
イベントとかも。なんか見に来てよとか。
はいはい。
なんかありますけど、やっぱなんか遊びに来てよって言うじゃないですか。
そうですね。
なんかね、僕はそれがチャラく聞こえてね。
そうですね。
よかったらライブ遊びに来てよっていうのはね、
ちょっと。いや、僕嫌ですね。
ちょっと言えないですよね。見に来てよと。
見に来いと。票入れに来いよ。
票入れに来いよと。
ぜひ言いたいですね。
ね。
はい。
さあ、まあ、ぐだぐだやってましょうね。はい。夜遅いですしね。よかったら皆さん夏バテに気をつけていただいて。
そうですよ。
夏風邪も流行ってますよ。
僕
は本当今日一日腹下しましたし。
やっぱね、それはもう、まあ、夏関係なく年がら年中ですけどね。
最近調子良かったんですけどね。水飲みすぎですかね。
いや、そうじゃないですか。
今日はもう本当にラクーンにね、大宮ラクーンに飛び込んで、もう楽屋とか劇場とかも一切目に入れずトイレに駆け込みました、ね、大宮らくんはね、立ったばっかなんで、リニューアルしたばっかなんでね、非常にトイレ綺麗です。
今トイレ非常に綺麗です。
非常に綺麗です。ね。
いいね。トイレでもね、しに来てくださいよ。そのついでにライブ見てくださいよ。
でもいいです。
ぐらいでもいいですね。
よろしくお願いいたします。はい、というわけでお送りしました。私、はい、チャンダイと。
やした。
以上、レンゲでございました。ありがとうございました。